私は翌日から畑仕事に精を出した。下の農家の中江さんの娘さんが時々お手伝いしてくださった。舵を出すなどという醜態を演じてからは、私の体の血がなんだか少し赤黒くなったような気がして、その前には私の胸に意地悪のマムシが住み、今度は血の色まで少し変わったのだから、いよいよ野生の田舎娘になっていくような気分で、お母様とお縁側で編み物などをしていても、変に窮屈で息苦しく、帰って畑へ出て土を掘り起こしたりしている方が気楽なくらいであった。筋肉労働というのかしら、このような力仕事は、私にとって今が初めてではない。私は戦争の時に徴用されて、宵と負けまでさせられた。今畑に履いて出ている地下足袋も、その時軍の方から配給になったものである。地下足袋というものを、その時それこそ生まれて初めて履いてみたのであるが、びっくりするほど履き心地がよく、それを履いてお庭を歩いてみたら、鳥や獣が裸足で地べたを歩いている気軽さが自分にもよく分かったような気がして、とても胸がうずくほど嬉しかった。戦争中の楽しい記憶はたったそれ一つきり。思えば戦争なんてつまらないものだった。昨年は何もなかった。一昨年は何もなかった。その前の年も何もなかった。そんな面白い詩が終戦直後のある新聞に載っていたが、本当に今思い出してみても、様々なことがあったような気がしながら、やはり何もなかったと同じような気もする。私は戦争の追憶は語るのも聞くのも嫌だ。人がたくさん死んだのに、それでも陳腐で退屈だ。けれども私はやはり自分勝手なのであろうか、私が徴用されて地下足袋を履き、宵と負けをやらされた時のことだけはそんなに陳腐だとも思えない。ずいぶん嫌な思いもしたが、しかし私はあの酔いと負けのおかげですっかり体が丈夫になり、今でも私はいよいよ生活に困ったら酔いと負けをやって生きていこうと思うことがあるくらいなのだ。戦局がそろそろ絶望になってきた頃、軍服みたいなものを着た男が西方町のお家へやってきて、私に徴用の紙と、それから労働の日割りを書いた紙を渡した。日割りの紙を見ると、私はその翌日から一日おきに立川の奥の山へ通わなければならなくなっていたので、思わず私の目から涙があふれた。罪人ではいけないのでしょうか。涙が止まらず、すすり泣きになってしまった。軍からあなたに徴用が来たのだから、必ず本人でなければいけない。と、その男は強く答えた。私は、行く決心をした。その翌日は雨で、私たちは、立川の山のふもとに整列させられ、まず将校のお説教があった。
戦争には必ず勝つ
と冒頭して、
戦争には必ず勝つが、しかし、皆さんが軍の命令通りに仕事しなければ、作戦に支障をきたし、沖縄のような結果になる。必ず 言われただけの仕事はやってほしい。それから、この山にもスパイが入っているかもしれないから、お互いに注意すること。皆さんもこれからは兵隊と同じに陣地の中へ入って仕事をするのであるから、陣地の様子は絶対に他言しないように十分に注意してほしい。と言った。
山には雨が煙。男女取り混ぜて500近い隊員が雨に濡れながら立ってその話を拝聴しているのだ。隊員の中には国民学校の男性と女性とも混じっていて、みんな寒そうな泣きべその顔をしていた。雨は私のレインコートを通して上着に染みてきて、やがて肌着まで濡らしたほどであった。その日は一日木工担ぎをして、帰りの電車の中で涙が出てきてしようがなかったが、その次の時には酔いと負けの綱引きだった。そして私にはその仕事が一番面白かった。二度三度山へ行くうちに、国民学校の男生徒たちが私の姿を嫌にじろじろ見るようになった。ある日私が木工担ぎをしていると、男生徒が二三人私とすれ違って、それからそのうちの一人が、あいつがスパイかと小声で言ったのを聞き、私はびっくりしてしまった。なぜあんなこと言うのかしら、と私は私と並んで木工を担いで歩いている若い娘さんに尋ねた。外人みたいだから、若い娘さんは真面目に答えた。あなたも私をスパイだと思っていらっしゃる？
いいえ。
今度は少し笑って答えた。私、日本人ですわ。と言って、その自分の言葉が我ながら馬鹿らしいナンセンスのように思われて、一人でクスクス笑った。あるお天気のいい日に、私は朝から男の人たちと一緒に丸太運びをしていると、監視当番の若い将校が顔をしかめて私を指さし、
おい、君はこっちへ来たまえ。と言って、
さっさと松林の方へ歩いていき、私が不安と恐怖で胸をドキドキさせながらその後ろについていくと、林の奥に製材所から来たばかりの板が積んであって、将校はその前まで行って立ち止まり、くるりと私の方に向き直って、
毎日つらいでしょう。今日は一つこの材木の見張り番号をしていてください、
と白い歯を出して笑った。ここに立っているのですか？
ここは涼しくて静かだから、この板の上でお昼寝でもしていてください。もし退屈だったら、これはお読みかもしれないけど、と言って上着のポケットから小さい文庫本を取り出し、照れたように板の上に放り、こんなものでも読んでいてください。
文庫本にはトロイカと記されていた。私はその文庫本を取り上げ、ありがとうございます、うちにも本の好きなのがいまして、今南方に行っていますけど、と申し上げたら、聞き違いしたらしく、
ああそう、あなたのご主人なのですね、南方じゃ大変だ、と首を振ってしんみり、とにかく今日はここで見張り番ということにして、あなたのお弁当は後で自分が持ってきてあげますから、ゆっくり休んでいらっしゃい、と言い捨て急ぎ足で帰っていかれた。